皆さんよくおいでくださいました。そして3人の方々の体験談もありがとうございました。とても一人一人の中に神が働いておられるなということを感じて感動いたしました。それとともに時間もちゃんと守ってくださって感謝をしております。私はそこに座って5分過ぎたらこうやるように合図を頼まれておりましたから、一つも合図しないで済みまして、簡潔にお話をくださったことも助かりました。感謝をしております。今日はもうその続きでありますので、短く一言だけを申し上げて、終わりの方に導きたいと思っておりますが、聖書の中の、今日はテキストとして、使徒の働き2章、それから32節、33節、36節から40節、1節と書かれていますが、その中で37節の言葉に集中したいと思いますので、パワーポイントの方、37が出てきているところ、出ておりますか？はい、37の出ているところ、一つお願いいたします。出ました？まだ。はい。それでは、私がお読みします。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか？と言った。多分その前後がパワーポイントに今出てると思いますが、見ておいてください。目はそちらの方、耳は私の方、集中していただきたいと思います。今日はペンテコステと呼ばれる日曜日です。一体何のことか、ヘンテコステ、変だなと思われる方があるかもしれません。これは第50番目という意味であります。イースターから数えてちょうど50日目、教会の誕生日であります。で、詳しい説明は省略しますけれども、その日にペテロというキリストの弟子の説教を聞いて、3000の人たちがキリストを信じクリスチャンとなりました。それがこの教会の始まりであります。今からちょうど2000年前です。で、そのクリスチャンとなった第一歩は、ペテロという人の説教を聞いて、ここに書かれておりますように心を刺されたという経験がその始まりです。で、ここで心を刺されという言葉は、文字通りの意味は鋭い、ちょうど刀かナイフのようなもので、刺されるという言葉であります。ペテロの説教を聞いて鋭い痛みを伴った感情が聞いた人たちの間に走ったというのです。で、この前後をちょっと説明しますと、このペンテコステと呼ばれる出来事の約2ヶ月前、今度のカレンダーで言いますと4月の半ば頃でありますけれども、その時に、十字架にキリストがかけられました。で、そのキリストがよみがえ、生き返って救い主となられたということをペテロが宣言をしたわけであります。その37節の前の36節にはこう書かれています。ですから、イスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです、と言ったんですね。で、それを聞いた人々はどういう人たちかと言いますと、その2ヶ月前、その当時のキリストの名声を妬んだ宗教指導者たちが、この男を生かしてはおけない、十字架につけてしまえと人々を扇動いたしました。群衆はよくわからないものですから、その扇動に乗って、この男を十字架につけろ、十字架につけろと叫んで、何の悪いこともしないキリストを十字架につけることに味方してしまったわけであります。そのキリストが今やよみがえり、救い主となったという事実を聞いたときに、彼らは愕然としました。それが心を刺されということの意味であります。もちろん十字架の釘を打ったのは、文字通りにはローマの兵隊たちであります。群衆が寄ってたかって釘を打ったわけではありません。 彼らは人を死刑にする権利を持っていませんから、ローマの総督と呼ばれる人のところに持って行って、総督が本当は罪がないと思いながらも許可をしてキリストを十字架につけることにいたしました。そして釘を実際にハンマーを振るって打ったのはローマの駐屯兵隊たちでありました。しかしこの人々は自分ではハンマーを持ってキリストの手に足に釘を打ったわけではないけれども、自分たちのその不和雷動したことが、あるいは自分の感謝を忘れた気持ち、彼らはキリストの生前多くの癒しをいただいたり恵みをいただいたり、優しい人だなという印象を持ちながら、そのことに報いることをしないでキリストを十字架につけてしまった、その彼らの自己中心的な気持ちということ、それが本当に申し訳なかったということで、彼らは心を刺されたのであります。そして彼らは叫び始めました。私たちはどうしたらいいでしょうか。その時にペテロはすかさず答えました。悔い改めなさい。それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。バプテスマというのは今朝も二人の方にさせていただきましたけれども、これはキリストの十字架とともに自分の罪を許していただく、彼と一体化するということ、それからその水の中から出るということによってキリストが3日後によみがえった、生き返ったという出来事と自分と結びつけるところの儀式であります。ですから彼らはこのことを聞いたときに、そうか、私たちは本当にこの優しい、イエス・キリストを十字架につけてしまった、申し訳なかった、そしてそれをさせたのは自己の自分中心と神への反逆であったということに気がついて、方向転換をいたしまして、その日彼らはバプテスマを受けました。3000人の人がどうやってバプテスマを受けたのか、ちょっと私にも分かりません。今朝は2人の人をバプテスマをさせていただきましたが、相当疲れました。2人でも疲れるんですから、3000人だったらもっと疲れるだろうなと思います。もっとも私はケニアの宣教師の時に大体100人ぐらいの人いっぺんに洗礼を授けたことがございます。みんなイエス様を信じる人どんどん起きてきまして、そしてある冷たい川のところに行って、100人の人に洗礼を授けました。皆さんケニアというと暑いところと思うんですが、高地でありますので寒いんです。そしてその冷たい川のところで、私ともう一人教区長の先生とマイナという言いますマイナさんと二人でもって、洗礼をいたしました。どんなふうにするかというと、私とマイナさんが私向かい合って、そして一人ここで、その人先ほどしましたよね、こうガーッと水の中に出た、まあなんちょっと言葉は悪いんですけど、一丁上がりって感じですね。次の人、次の人、もう100人ぐらいと、もうだんだんだんだん寒くなってきまして、足の感覚がなくなってまいりました。100人でも大変だから、3000人もっと大変だろうと思いますが、きっと皆さん手分けしてなさったのか、あるいは適齢でなさったのか、その辺のことは分かりません。いずれにたしましても3000人の人たちがクリスチャンとなって洗礼を受けました。でこのように彼らは自分の手でキリストの十字架にゴンゴンと釘を打ったわけではないけれども、それと同じぐらい申し訳ない気持ちが彼らの心を切り刻んだ、申し訳ないという気持ちが起きたのであります。で、私たち、2000年以上経ってここにいるわけです。しかもキリストが十字架にかかったパレスチナからは地球の反対ぐらい遠いところにいます。ですから、そんなことと私とは関係ないと思われる方も多いと思いますが、聖書はこう言ってるんです。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし 主は私たちすべての咎をキリストに負わせた。私たち一人一人が自分勝手な道に行った、その自分勝手の罪を彼に全部背負わせた。言い換えるならば、私たち一人一人が自分の手でもって、自分のハンマーでもって釘は打たないけれども、私たちのその偽り、憎しみ、嫉妬、あるいは無関心、そうした罪が身代わりとなって十字架にかかったキリストの上に釘を打ったんだという事実であります。で、私の先輩で、おととし天に帰られた亀谷牧師という方がいらっしゃいます。彼がイスラエル旅行をしましたときに一緒にグループの中にいた人で、その人はまだ洗礼を受ける前の人ですけれども、俳句を作った。その俳句の中に釘を打った私、今日の題に私は借りたんです。これ私の発明ではありません。この亀谷牧師はまだイエス様を信じていない人が釘を打ったのは私ですという句を作った。クリスチャンである私がもっと深くそのことを悟るべきではなかったかと逆に深く反省をさせられた、そういう文章を読んだことがあります。私たちも、私はもう真面目人間だから何にもしてないだろうけれども、先ほど3人の人がそれぞれの立場で自分が罪人であるということを自白じゃなくて告白をされましたね。自白というとなんか犯人みたいですね。わがままであったとか、頑固であった、お父さんお母さんを悩ませたとか、いろんなことがあって、皆さんもきっと、あの人もそういうところがあったのかと認識を新たにさせられたと思いますけれども、それはね、今日3人の人を私はわざわざ調べて出てきて選んだわけではなくて、誰でもそうだと思うんです。誰が立っても私たちが持っている本質というのはいかにも自己中心であり、そしてそのことが罪の身代わりとなったキリストの釘、十字架に釘を打ったんだということを胸に手を当てて考えるときに、誰でもの経験であると思います。私は小学校4年生の頃だったと思います。近所の足の悪いおばさんがありました。その足の悪いおばさんが普通に歩かないでぴょっこぴょっこと歩いていくんですね。で、それを私たち悪ガキどもが一列を作ってそのおばさんの後について、そしてそのおばさんのやるように歩いたのであります。もう軽いいたずらだろうと思ってそのまま過ぎてすっかり忘れておりました。ところがあるところで母がそのことを聞きつけたらしい。呼び出されまして、そしてあなたたちはなんとかわいそうなことをつってね、もう母が絶句してしまいました。それ以上言葉が出てこない。なんとかわいそうなことをしたのか、もうこれまでにない、おそらく私の生涯の中で、私は割合いい子でしたから母親に叱られたっていうのはもうその前も後もほとんどないのでありますけれども、その時ばかりは本当にきつく叱られました。私の無慈悲な無関心な行動というものがそのおばさんをものすごく傷つけたんだということをもう肝に銘じました。そして私はその後分かったことですけれども、私はそのおばさんを傷つけただけではなくて、本当はイエス・キリストを傷つけたんだということが分かりました。イエス・キリストはこうおっしゃったんです。私が喉が渇いた時にあなた方は冷たい水一杯をくれた。いや、私はそんなことをしたことがありません。いや、私の弟子であるところの者が喉が渇いた時に冷たい水を一杯くれたことは私にしたことだ。有名なお話ですね。ところがその後があるんです。私が人屋に出た時に 私を訪れなかった人は私にしなかったことだという言葉があります。私はその言葉を見たときに、私は直接2000年前のイエス・キリストを十字架に釘付けたわけではありませんけれども、私のその無慈悲な行動というものが実はそのおばさんに代表されるキリストを傷つけたことと同じだということが分かりました。本当に申し訳ないことをしたと思っております。そのおばさんには会う機会がありませんから、お詫びをするチャンスもありませんけれども、私はイエス様の十字架のゆえに、そのイエス様に心から自己中心をお詫びいたしまして、救いをいただきました。今日終わりますけれども、私たちがこの十字架に釘を打ったものとして、私たちのすべての罪を背負ってくださったイエス・キリストを信じ受け入れ、そしてそのお方によって新しい罪許された生活を送ろうではありませんか。お祈りをいたします。どうか主が一人一人を祝福してくださって、新しい生涯のスタートとされることをお祈りいたします。もしこの中でまだ私はイエス様を信じていない、これからイエス様をはっきりと信じたい、そういう気持ちを持った方、どうぞ集会が終わりましたら、どなたかクリスチャンの方と一緒にお祈りをしていただいて、新しい生涯に入られることをお勧めいたします。愛する天の父なる神様、人々はこれを聞いて心を刺され、私たちもいろいろな行動を通して自分たちの自己中心が、憎しみが、あるいは嫉妬が、悪口が、あるいは無慈悲な行動が、イエス・キリストの手に釘を打ったと同じ効果であるということを知らせていただきます。そのことを悔い改め、新しい罪許された生涯に入られますように、一人一人の上にあなたの祝福が伴いますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。